週末の深夜になるとライブドアネトラジで朗読放送が配信されている。それ知ってるわ。たまに平日にもやってるよね。そうだよ、あの怖いやつだよ。そう、朗読といってもオカルトなのである。オカルト朗読なのにリスナーとのやり取りはかなり楽しめる番組だ。そんな番組を聞きたい方は生ラジ 136Hz でググってもらいたい。以上。
はい、と、こんばんはです。今日も来ました。はい。ですね、今日もですね、昨日やりました、コンビニのサーナちゃんという、2ちゃんを描いたシリーズもののですね、朗読をまたやりたいなというふうに思います。でですね、あんま時間ないんで、ジータレスヨミ、737おちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと、最初から CM で吹いたと。あのね、作っていただいた方と、どこで使うかという話を、したわけですよ。作っていただいて使わねえっていう話はちょっとおかしいんで、だから、どこでっていうところで話したときに、まあ、初めにかけると。はい。っていうことに、まあ、初めでしょうね、と。やる、まあ、スタートしましたよっていうところで、まあ、かけるんだろうねっていうところで、そういう話をしたもんですから、一番初めにかけてですね、まあ、やろうかなというところで書けました。はい。で、738、こんばんは、聞かせてもらいますと。こんばんはです。はい。聞かせてもらいます、来ましたよ。なんか、お前をテストしてやるぐらいの感覚ですよ。まあ、こんな、声のやつですけど、はい。よろしくお願いします。じゃあですね、早速行きましょう。昨日ですね、コンビニのサナちゃんはですね、霊障っていうやつを、読んだところで終えてるので、今回は復職っていうところからですね、やりたいなと思います。はい。で、まだありましたね、739、誠おじちゃんコンビアンハート、 こんばんは、なんですかね。まあ、おじいちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。サナちゃんシリーズ好きです。ラストまで続けてくださいねと。まあ、今日でラストまでいくかは別として、陸受けましたからね、やりますよ。はい。頑張りますよ。はい。で、行きましょう。じゃあ、復職という題名のですね、話から。じゃあ行きましょう。霊障から1週間ほどして先輩から催促の電話があった。顔出せっつっただろうが。忘れてた。あんまり登場させたくないので仮名だけつけておく。H 先輩は俺の5つ年上で、上司としてわがまま放題を俺に押し付けた人だった。その頃俺は社会の右も左もわからないガキだったから、ことなかれ主義で H 先輩にいやいやくっついていたんだが、同じ社にいた彼の犯行分子からも目をつけられて、結局退職するに至ったんだよ。数年ぶりのボロい社屋を訪ねると、在社当時よりももっとメタボに傾いた H 先輩が重そうな腰を上げた。俺は頭は下げたが非好意的な表情をしていたと思う。勧められた椅子を使うまでもなく、俺たちの交渉は決裂する。 H 先輩、社に戻れ。俺、戻りません。悪の強すぎる人だから部下が居つかないんだろうなとすぐに分かったからさ。で、 H 先輩、働いてんの？俺、今職を探してる最中です。 H 先輩、じゃあいいじゃねえか。俺、よかないですよ、ここ以外で探します。 H 先輩、嫌われたもんだな、電話までしてきておきながら。あんたにしたんじゃねえよと心の中で毒づきながら俺は黙ってた。実際ここに連絡を取った本当の目的は復職への足がかりにしたかったからなんだ。 H 先輩が健在と知ったらその気はなくなったけどね。 H 先輩、まあなんだ、正社員になるかどうかはともかく、外注としてこの仕事を受けない？俺が誇示してたもんだから先輩が折れてきた。外注って発想はなかったな。俺、どんな仕事ですか？俺ブランク長いですよ。 H 先輩、だから簡単なやつね。夕町って知ってるかな？妙に丁寧な説明なのが気味悪かったが、俺は話を聞くことにした。俺知ってます。ギリギリで市内に入ってる僻地ですね。俺の住んでいる市は県内で一番の面積を誇っている。でも中心の駅の周り以外はほとんどが田園か山林に組していた。夕町なんてのはちょっと前まで郡だったところだ。 H 先輩、そうそう、突風被害に遭ったとこだ。その被災地が手つかずの状態で残されてるらしいから、ちょちょっと行って写真撮ってきてくれ。話を進めにくいのでバラすと、俺の元の職場っていうのはフリーペーパーを扱っている弱小出版社なんだ。市、近隣含むの地域情報や広報を掲載して読者を掴んでる。こういう雑誌って見たことあると思うけど、スポンサー広告がほとんどだろ。俺のところは大手のクライアントが一つ常駐していて、ペーパーの質を高めるためにプロのライターを派遣していた。それが H 先輩だから、この人は偉そうなんだ。先輩の言う突風被害っていうのは新聞の地方版に載ってたから俺も知ってた。傘が飛ぶとかテントが倒れるとかってレベルじゃなくて、山林が根こそぎ傾くほどの規模だったらしい。
なんで先輩が行かないんですかと聞こうとしてやめた。あれで侵入も難しい現場に行く気がなかったんだ、この人は。写真を撮って来られるようなところなんでしょうね。地割れを飛び越えて行けって言われても無理ですよ。依頼者が H 先輩なだけにしつこく確認する。全然大丈夫。危ないと思ったらそこで引き返しゃいい。地元情報誌としてのメンツが保てりゃいいんだ。なるほど。それらしい写真が 2,3 枚掲載できればいいわけか。給料は？これも念押しすると期待程度の額を提示してきた。おし、やります。締めはいつですかと聞くと、シャーシャーとして答えるクソ H。 今日の18時合流だ。デジカメで撮ってネット喫茶から送ってくれ。早えよ。時計を見ると11時半。現場到着まで2時間はかかる。なんとかなるか。引き受けてから気づいた。あ、サナちゃんを12時に迎えに行く予定だったんだ。現場は予想以上にさんさんたる状態だった。山というほどの奥地ではなく、村落から10分ほど入ったところの麓の林の中。どう吹いたのかわからない嵐は中心部から放射線状に大木をなぎ倒していた。重い塊が落ちた跡みたいだ。思わずミステリーサークルを思い出した。サナちゃんはいつものように俺を待たずに先に歩き出した。そう、家に帰してから仕事に来ようと思っていたのに、目を輝かせてついてきたんだ。すごいエネルギーですね。直径60センチはある木の折れた幹を見下ろしながらサナちゃんはつぶやいた。自然っていいな。この光景を目の前にしての言葉とは違わないか。それ血がめくれ上がって何十本もの根が露出している場所で一枚取る。被害のない場所から被災した上空も一枚。鬱蒼とした林のその場所だけ快晴の空が丸見えだった。数十センチの穴がそこかしこに開いてるし、枝葉は上から降ってくるしで、あまり長居したい場所ではない。残りの数枚を取るとサナちゃんの待っている倒木まで戻る。彼女の上には光が降っていた。綺麗な栗色の髪と細い肩と、そして紅茶色の瞳が金色の日光に溶け込んできた。思わずシャッターを押すと、気づいたサナちゃんは俺に笑顔を向けた。あ、お帰りなさい。退屈だったろと聞くと、いいえ、気持ちよく充電できましたと笑う。何か見てたの？ともう一度聞くと、サナちゃんももう一度とても明るい笑顔で、今は見えません。誠さんといるときは見えなくなりましたと答えた。夕町にはネット喫茶なんてもんはないんで、というかネット環境が来ているかどうかも怪しい。すぐに幹線沿いの店に飛び込んだ。メールの設定をし、撮ったばかりの画像をハードに流し込む。さすが1000万画素。画質のクオリティは高い。5枚ほど添付して送信した。はぁ、終わった。あの人の仕事はこれだから嫌なんだよと愚痴ると、隣でパソコンを覗き込んでいたサナちゃんが急に俺の胸に頭をすり寄せてきた。驚いたが、なんとなく自然な気がした。余計なものが見えなくなった感想は？の答えは、幸せな気がしますだった。サナちゃんは俺に惚れてくれてる。確信した。彼女は今まで普通の人間であること以上に頑張ろうとしていた。だけどそんなものは彼女を幸せにはしない。等身大の女の子のサナちゃんに俺は、今度は無理やりではなく
失踪した。
携帯がメールを受信したんで、こっそりとポケットから取り出して開く。 H 先輩からだった。タイトル、5枚目の写真は何だ。
俺は笑いながらサナちゃんに告げた。
君の写真を送ったんだ。ついでにデートしましたって。たまには先輩を悔しがらせてやらないと。
メールを開く。 H 先輩の本性が現れた文章でこう書かれていた。
バカ野郎、君の悪いもん送ってくるんじゃねえよ。
慌てて送信済みのメールを開くと、5枚目には折れた大樹の横にぼんやりとした金色の人型の光が映っていただけだった。
被災地から戻る途中でサナちゃんをバイト先に降ろし、俺は会社に戻った。 H 先輩はもう用はないと言ったが、さすがに画像を送りっぱなしで無関心にはなれない。採用した写真とゲラ釣りだけを見せてもらって勘を少し取り戻す。そうそう、この工程が一番好きだったな。それから不採用の画像を消去してくれと頼んだ。後で勝手に使われないための予防策だが、俺にそういう知恵がついていたことを先輩は嘲笑した。
5枚目の画像を処理しようとした H 先輩の手が止まる。
お前、この前の肝試しの後、ちゃんとお祓いに行ったのか。
真面目な口調だったのでつい受けた。
H 先輩からそういう非現実的な言葉を聞くとは思いませんでしたよ。行かなきゃまずかったですかね。
俺には関係ないから返事はできんな。お前が決めりゃいい。
自分から話振っといてなんだ
よ。 H 先輩は削除ボタンを押し、異変の痕跡を消し去った。
また連絡する。俺の番号着拒にすんなよ、と皮肉る先輩。
そういえば昔はそんなこともしたな。以上。
で、次行く前にジータレス読み、740、イサムさんこんばんはと、普通の挨拶来た、こんばんは。 CM いいですね、やっぱりオープニングがいいですよねと。まあオープニングかなと思うんですけど、途中っていうのもなんか変だし、まあ最後もなんか変な感じするし。で、741、やった待ってましたと、今夜離れられませんと、今夜って書いてありますけど、まあありがとうございます。はい。で、742、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。え、ペンタブ買ってきたぜ。なんで買ったんだ俺と。俺もわかんねえ、なんで買ったの。なんか絵を描きてえから買ったじゃないのと思うけど、自分もねペンタブ一回欲しいなと思った、時がありましたね。結構あの、なんだろう、絵描くの嫌いじゃなくて、なんだろう、色塗るのは下手くそなんですけど、自分一応なんだ、中学とかでも自分鉛筆で、そのなんだろう、写実あれは好きなんですよ。人の顔でもいいし、何か物でもいいんですけど、でも人の顔描いてる方が面白いかもしれない。それは好きで、鉛筆でチャチャチャってやるのは好きなんですよ。で、あれ、どんなペンだったかな、なんか特殊な鉛筆みたいな、特殊なっていうか 6B ぐらいの鉛筆だっけな、忘れたけど、なんかで、ね、書いてた時がありましたね。なんか一応なんだ、授業で しかも書くのが結構早かったんで、書き終わってかつその、まあ、こんな感じでって先生が見せてくれるようなこんな風に書いてっていうような形で、一応お手本になるようなぐらいの腕はあった。でもそれは中学レベルだけど、はい。で、743、先日より声の調子が戻りましたねと、よかったと。本当、久々さんはこの声じゃないとねと、まあ、どの声なのか、まあ、この声、はい。
でもあんまり 100% じゃないですね。で、744、今日は何時くらいまでしますかと。何時くらいまで、まあ0時半とかぐらいまでかもしれないです。で、745、今来たコーンと、こんばんはと。開始10分ちょいがセーフってことで CM ファイルウップ希望と。 CM ファイルは上げてもいいんですかね。そのいや、これね、自分の許可っていうよりも作ってくれた方の許可の方がっていう感じなんですけど、その部分はちょっと何とも言えないんですけど、で、まあ、OK って言ったら普通にさっと上げます。はい。で、746、途中に流すようにジングルも作って4おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、てかジングルてか、あの CM 作ったの俺じゃないんで、リスナーの方、まあその方もあの配信してらっしゃる方ですけど、が作ってくださったっていうのがあるんで、もしそのジングルでも途中に何話終わったらジングル入れんの、俺の配信必要なのかな、それわかんねえ。何かね、実際にラジオ的なものを普通に雑談してて、なんかコーナー的なものが変わるとかのさ、節目があるんだったらいいけどさ、あんまりなって思うからな。まあ微妙ですわ。うん、どうしようって感じですね。はい。で、次行きましょう。次、妄想っていうか、これリア充話これで、ですね、妄想という題名の話いきましょう。バイトしているコンビニには多分夜中に店長はいない。俺がいい歳なので店長代理並みに扱われてるからだ。その信用をいいことに俺は勤務を中抜けしてはサナちゃんを送り届けるようになった。もともと心配性ではあったが、それに加えて大事な人になったのだから一時でも目を離したくなかったんだ。一緒に暮らしてえなぁとつぶやいて、家事に展開早いっすねと笑われたこともしばしばだった。6月の半ば、雨が落ちそうな夜だった。いつものようにサナちゃんを送り届け、アパートの部屋に電気がついたのを見届けてキロに着いた。彼女の家は店から10分ほどしか離れていない。車を出すまでもないので雨降り以外は徒歩で往来することにしている。人気の絶えた歩道を進み、中間地点まで来ると坊主で書いたグランドに出た。坊主の気配はなかった。いや、あっても俺にはわからないか。トイレ横の街灯の光がわずかに届くブランコに見入っていると、突然背後から声をかけられた。お父さん死にますよ。ぎょっとして振り返ると、背の低い丸顔の巡査が俺を見上げていた。病的に飛び出した眼球が血走っている。あなた死にますか。巡査の右手が腰に回ったのを見て、瞬間にヤバいと身構えた。詳しくはないが、拳銃をしまっておくホルスターを探しているのかと思ったんだ。思わず巡査の右腕を掴んでひねると、ボキンと嫌な音がして腕がもげた。中学の頃に習っていた柔道の道場で、やりすぎて相手の肩の関節を外しちまったことがあった。感覚としてはその程度の力しか入れてなかったんだよ。何より腕が取れるなんて考えられない事故だろう。ちぎれた腕を握ったまま巡査の様子を見ると、体を丸めてギギギギと鋼を引き出せている。大丈夫ですかと、とっさに顎に手を入れて上向かせた。舌を噛んだらしく、口の中が真っ赤に染まってる。なんだよこれは。数日前からポケットに入れっぱなしだったハンカチをそいつの口に押し込みながら、俺は混乱を極めていた。通り魔？俺は正当防衛？それとも障害？そして消えた。 どうやって店まで戻ったのか覚えていない。蛍光灯が過剰に瞬く店内への扉がとても重たかった。レジにいた火事がどうしたんですかと驚く。俺は言葉もなく頭を振った。疲れた。ごめん、休ませてくれ。なんとかそれだけ伝えて、カウンター奥の申し訳程度に作られた事務室の机に突っ伏した。何も考えられない。眠い。すぐにうとうととしたと思う。実際連日バイトと H 先輩の仕事で疲労は限界だった。悪い幻覚だって見るよ。夢の中で無理にそう納得させる。事務室の戸が開いた。火事が来たんだ。何かよ。顔も上げずにそう聞いた。でも見えたのは泥にまみれた子供の足だった。忘れ物。水の中から話しかけるような声で坊主は俺の手に何かを握らせた。冷たくて締まった筋肉の感触から巡査の腕だって気がついた。なんで俺に、何の悪意があって。がん末期の親父の顔と光に溶けたサナちゃんの姿を思い出して無性に寂しくなった。以上。妄想っていうお話でした、うん。で、次行く前にジータレスミ747 CM 制作者ですと。伊沢さんが OK ならどう使われてもいいと思いますよと。まあ、どう使われてもっていうのは分かんないですけど、使うのかってか、そうだよな、 CM ファイルウップして落としてどうすんのっていうのはありますけど、はい、でもまあいいと思いますよっていうんだったら、まあアップします。はいはい。で748、以上ってうなるおっちゃんの一声がジングルじゃんと。そうだよね、途中途中で挟むというか区切りとして入れるとしたら俺ずっと以上って言ってるよね。てかそのために言ってるしね俺ね。で749、リア充爆発しろとね。だってなんか可愛い子らしいですよサナちゃんは。ちょっと不思議な感じですけどね。普通にリア充話、はい。で750、おっちゃんだ、明日は膝関節のオペ。もうわけわかんねえよ。わけわかるけどわけわかんねえよ。まあおっちゃんじゃねえしね、20代だし。今日は外科の先生にぶち切られたぶち切れられた。オペ後に優しく注意されて、さっきは言い過ぎた、すまんなってさ、泣けたと。内視鏡室の端っこが最高に嫌な雰囲気を出してた。どういうことなんですか、もうよくわかりませんよ全く。内視鏡室の端っこが最高に嫌な雰囲気を出してたというのはどういうことなんですか。で、まあ、なんかちょっとミスったのか、見づれよってことなのかわかんないですけど、まあ外科の先生としてはね、だってなんか大腸の手術だって言ってたやつでしょなんか。うん、まあね、先生は本気だからね、マジだから。で人のね、そのあれが関わってるからね、そこはマジに対応するからブチ切れるでしょうね。なんと誰にも迷惑かかんなかったりとかだったら、そこまでめちゃくちゃ怒んなくてもいいのかもしれないけど、人のね部分が関わってくると早く何とかしなきゃいけないっていうのもあるし、もたもたしてるとっていうのもあるから、なんかミスってたらブチ切れるだろうね。もう何やってんのみたいなの分かんないけど、でもそれでさらにあわわわってさせちゃったらしゃあないんですけどね。うん。で、751、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。風呂入ってくるからもうちょっと頑張っててと。どういうこと。いや、もうちょっとっつうか、まあ、普通にやりますけど、はい。風呂行ってくれ。もうちょっと待ってて。 頑張りますよ、はい。で次行きましょう、次欠損っていうかね、だんだん曲がこれでいいのかよく分かんないな。まあいいか、これでいくか。ちょっと雰囲気が違うかもしれないけど、いきます。間が空いてすまない。前回の妄想の続編になる。こうやって書いてみると、あの頃は意外なほどの密度で毎日が過ぎていたんだな。話も長丁場になるので、スルーなりなんなりでやり過ごしてもらえたらありがたいです。鬱な気分も少しでも眠れば回復できるようで、1時間後に目を覚ました時には巡査や坊主のことは寝ぼけてたんだなと思うことができた。店に戻りサボったことを火事に詫びると、あいつはニヤニヤしながら耳打ちしてきた。衰弱するほどやりまくっちゃダメっすよ。アホ、まだそこまで行ってないっつうの。客もいなかったので、そのままエロ話にもつれ込んだ。火事の年上の彼女との秘技を聞き、俺の学生時代の初体験を着色を交えて話す。好みの顔やらフェチの話やらするうちに、つい元職場でのチブをばらしちまった。俺さ、出版社に正社員でいる頃、主婦に手出したことがある。彼女の名前はゆかさんと言った。もちろん仮名。俺が H 先輩の元で働き出して3年ぐらい経った時にパート採用されてきた新婚の奥さんだ。ゆかさんは妙に気の利く人で、俺が先輩に無茶を強いられてへこんでいた時にこっそりと慰めてくれたりした。俺は先輩に不信感を持つ一方で、ゆかさんを信頼するようになっていた。ある年、忘年会で酔いつぶれた彼女を一足先に送り届けろという命令をされた俺は、ゆかさんを自分の車に乗せた。少し走らせると、ゆかさんが、気分が悪いから止めてという。すぐ先にあった自社の駐車場に入って、と生めかしいうめき声を上げるゆかさんの背中をさすった。東堂君はなんだかんだ言って H さんと仲がいいのね。喘ぎながらそんなことを言うゆかさんに、俺は思いっきり首を振る。なわけないですよ。ゆかさんはかすかに笑っていきなり体をねじり俺の方を向いた。俺はゆかさんの背中に手を置いていたわけなんだよ。それがくるっと半回転してきたもんだから、つまり胸の膨らみを握るような形になっちゃったのね。彼女は体をのけぞらせて素早く反応した。俺は我慢できなくなって彼女のおっぱいを蹂躙しながら服を脱がせた。25だった彼女の体はなぜか若さを感じさせなかったが、俺自身の経験が浅かったこともあって不問にした。柔らかい局部に自身を挿入し、何も考えずに射精した。彼女も否認のことは一言も口にせずに快感に身を委ねているようだった。それでそれで、カジが目を輝かせて聞いてくる。エロとしてはそれで終わり。でもその後のゆかさんのセリフがちょっと怖かった。思い出して苦笑しながら俺は続けた。お互い満足感に包まれながら服を着て座席に寝転がった。俺は軽い眠気を感じていたが、ゆかさんはそうでもなかったようだ。ずっと喋り続けていた。もし妊娠したら夫とは別れないといけないよね。東堂君、結婚してくれる？
ああ、いいですよ。俺、ゆかさん好きですしね。
本当に？でも私、東堂君より年上だよ。
もう満体。年とか関係ねえし。 俺にとってはユカさんであることが重要だったわけで、その他の条件なんかどうでもよかったわけだ。結婚してることさえもね。
ありがとう。東堂君は私をとても好きでいてくれるのね。
ユカさんは目を潤ませながら抱きついてきた。
じゃあ約束して、
と付け加える。眠りかけている俺は深く考えずにうなずいた。
もしね、私が離婚しなくて夫とずっと暮らすとしたら、東堂君は新しい恋人を作るよね。それはいいの。でもその子には絶対に否認はしないで、私以上に大事にしたりしないで。
怖い女っすね。カジが肩をすくめた。
うん、実際にすごく毒のある人だったと俺。
その後ユカさんはこれ見よがしに車内で俺に接触してきた。体をすり合わせたり、他愛のない話を耳元で囁いたり、噂が広がり俺の立場が悪くなりかけた頃、 H 先輩がとどめを刺してきた。
若年性ババアの抱き心地はどうだった？
普段からの恨みが積もってたからね、思いっきり切れましたよ俺。 H 先輩を怒鳴りつけて出社拒否に発展した。その後ユカさんから電話が来た。
やっとあいつに反抗したね。私あいつ大嫌いなの。まあすっきりした。
H 先輩に対する思念的な内容だった。
彼女の目的はどこにあったんだろう。
俺には今でもわからないや。
そんな思い出話でも夕べの幻覚よりはだいぶ健全だったんで、退社する頃には気分はすっかり治っていた。わざわざグランドまで行って、変なもの私に来るなクソ坊主と悪態をついてきたほどだったよ。
自宅のアパートに帰って風呂を済ませると、疲労が頭のてっぺんまで回ってきた。今日は出版社もサナちゃんの学校も休みだ。夜のバイトまで寝てしまおう。飯を食わずにベッドに倒れ込むとすぐに前後不覚になる。
何時間経った頃だろう。台所から包丁でまな板を叩く音がした。何かをリズミカルに刻む音。
サナちゃんが来て料理をしているのかと思った。ごくごくたまにだが、突然訪ねてきてそういうことをしてくれる時がある。もともサナちゃんは俺よりも手つきが悪い。薄く目を開けると、台所との境のすりガラスには確かに女の立ち姿が映っていた。
サナちゃん、
声をかけるが返事がない。それに映っている姿は明らかにサナちゃんとは違っていた。もっと背が高くて髪が短い。
警戒しながら半身を起こすと、向こうも気づいたようだった。すりガラスの戸を開け、顔を覗かせる。
ユカさんだな。
かなり老けてはいるが、なんでこの人がいるんだ。
ねえ、約束を覚えてる？締まりのない顔のユカさんがヘラヘラと笑いながら聞く。
私ずっと監視してるからね。
また俺は幻覚を見てるのか。ユカさんは戸の陰から俺のいる寝室兼居間に入ってきた。俺は整体まで金縛りにあっていて声も出せなかった。彼女は俺のそばに立つと服を脱ぎ始めた。色白だがたるんだ肉に魅力は感じなかった。
もし約束を破ったら。
ユカさんは右手の包丁を頭上にかざした。
これであなたたちの首をはねるから。 そして真似事で俺の首に歯を当てる。この人はいつもそうだ。思わせぶりな言葉と脅迫を織り交ぜて俺を支配しようとする。瞬間に怒りが沸点に達した。恐怖心を凌駕したおかげか体が動く。ゆかさんの手から包丁をひったくろうとして引っ張ると、また腕ごとちぎれた。やっぱりゆかさん本人じゃないみたいだ。幻覚なら遠慮はいらない。俺は包丁を側面から彼女の首に突き立てた。スパッと切れるかと思ったが、骨に当たって首は半分つながったまま血を吹き出す。ゆかさんは悲鳴とも強制ともつかない甲高い声を上げ、残っている左手で傷口を押さえた。手が邪魔だな。そうとしか思わなかった。背中から突き飛ばして床に押さえ込むと、左腕を引っ張りながら肩に強馬を叩き込む。首とは違って簡単にばらせた。ジタバタと断末魔の動きを見せる足を右から順番に切り取る。仰向けにし、腹を上下に分かれるまで刺した。そして最後に血の泡を吹いている顔を堪能しながら、首を骨ごと素手で折れ取った。もうこれで俺には近づかないだろう。いくら霊だってまたこんな目に会いに来たりはしないだろう。ある種の満足感を感じて俺は再度ベッドに向かった。気分は悪くない、むしろ最高だ。実際の人間じゃなかったのが残念なぐらいだ。転がるとすぐ隣にある窓の外から坊主の顔が覗いていた。乾いた泥のこびりついた口からゴボゴボという水音を発している。死人なんていうのはちゃんと喋ることもできないのか、惨めなもんだ。何が言いたいと聞いてやると、泥の塊を吐き出した後坊主は言った。どこの部分にする？よく意味は分からなかった。だから適当に答えた。胸。次は右腕と上半身以外だよ。そんな意味のことを言って坊主は消えた。まだあるのかよ。以上。欠損っていう話でした。で、ジータレス読み、752、病棟から電話でドクターへ伝言頼まれる。ドクター内臓くっつけてる真っ只中。今はやばいな。先輩へ内容を伝える。ドクター、ブツブツ言っとらんでさっさと言わんかボケ、さっと言わんかボケってことかな。末期の患者さんだったし、そんな患者多いから全てすぐに伝えようねって諭されたよと。内視教室、ロッカーのある一角が不気味なんだよ。背中向けてたら視線感じるしと。なんかあるな、空気が違う感じっていう。で、753、で終わっちゃった。こんばんは、おっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんは。そうだよ、歳とか関係ないよ。おっちゃんはおっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃねえし、20代だね。で、754、床怖え。俺も似たような経験あると。出た？リア充話。リア充なのかよくわかんないけど、リア充か。殺される。ね、すごいね。新婚さんでしょ？ねえ。新婚さんなのにもうあれなのかよ。はい。で、次。っていうかね、これ BGM の選びがすげえ困る。基本的に全部自分初見だから、っていうのは言い訳なんですけど。今のは合わないね、全然ね、BGM が。これ難しいね。
でもな、サナちゃん出てくるとこんぐらいの曲でも別にあんまり、なんか怖いのとなんか切ないのとなんかいろんなのがあるからあれなんですけど、これ今のはな、サナちゃん出てこねえしな、うん、まあいいや。で755、おっちゃんばんばとも、おっちゃんじゃねえんですけど、さっき帰宅、あっちの世界ゾーンアップありがとうございます。昨夜ダウンロードかけて寝て朝起きたらグラボぶっ壊れてたんで今交換したとこと、まさか今日もやってるとは、録音で聞かせてもらいますと、うん、今日もやってます。はい、グラボぶっ壊れた。グラボってそう簡単に壊れるもんなの？パソコンのパーツで、そうね、壊れやすいのって何なんだろう。あ、自分壊れたことあるのは電源、電源とメモリーか。メモリーが死んだっていうのはある。グラボが壊れたってないけどね。はい。で、756、おっちゃんじゃないだと。声が渋いからツイート。まあね、配信始めて、5年。ね、5年やって600回ぐらい配信してて、もう初めの配信の頃から、まあ5年前からですね、普通におっちゃんおっちゃん言われてますんで、今更なんですけど、まあほとんどもうお約束的な返しです。はい。で、757、BGM これでいいんじゃないと。じゃあこれでいくわ。次、謎解きっていう題名の話。あ、謎解きっていう題名なのに除霊って書いてあるな。まあいいのかな、謎解きっていう話かな。いきましょう。謎解き。それからさらに何時間経った頃だろう、また台所から包丁でまな板を叩く音がした。何かを不気味に刻む音。サナちゃんだ。今度は間違いない。俺はベッドの上に飛び起きた。が、怖くて声をかけられなかった。今度手にかけるのがサナちゃんだったら、と思うと。たとえ幻覚でもそれだけは嫌だ。ためらっていると、サナちゃんが気づいて台所から顔を覗かせた。起こしちゃいました。彼女の表情に異変がないところを見ると、惨劇の跡は見えないようだ。よかった、彼女が能力をなくしてくれていて。バイトの前に時間があったからわざわざ来てくれたのだと思う。時計を見ると午後4時に差し掛かっていた。本当に一日中寝てたんだな俺。オムライスを作れるようになったサナちゃんを心の底から褒めてやって、一緒に食卓に着いた。不思議なもんだ。こうやってサナちゃんを間近に見ていると、不安やイライラといった負の感情がなくなっていく。逆か。ずっとサナちゃんと一緒にいたおかげで、俺は自分が穏やかな人間だと勘違いしてたんだ。さっきの優香さんの、頸骨の感触を思い出して暗黒たる気分になる。俺の本性は多分あっちの方だ。他愛のない話に夢中になっているサナちゃんに相槌を打ちながら、俺は彼女と別れることを考えていた。自分をコントロールできない今は彼女を俺から引き離したい。俺にとっては必要な人だけどね。そう思うことはエゴだろ。サナちゃん、少し距離を置こうか。案外すんなり言葉にできた。本音はすっげえ悔しいんだけどね。だってさ、俺こういう関係を何年も待ってたんだぜ。サナちゃんは困った顔をして、それから怒った顔をして、最後に泣きそうになった。なんでですか？あ、理由を考えるのを忘れてたな。起点を聞かせる能力のなかった俺は結局サナちゃんに正直に話した。怖がらせるか軽蔑されるかだと思ったが、サナちゃんは真剣な表情で取り合ってくれた。まるで人間のパズルを作ってるみたいですね。そういう彼女に、その言い方軽すぎと訂正する。
俺にとっては頭がおかしくなりそうなほどのショックなんだ。サナちゃんは申し訳なさそうに笑って、テレビの前に放置してあった広告を拾い、裏にメモり始めた。右腕、上半身、左腕、左足、右足、下半身、頭。なあ、彼女が拾い集めた人体のパーツが断定的だったので不思議に思って聞いてみた。なんでその位置で切断なわけ？サナちゃんは当たり前のように、だってバラバラにされた遺体だったら普通はこういう切り方でしょ、と答えた。なんでそれに気づかなかったんだ。俺って際限のないバカかもしれない。パソコンを開いて検索窓に狩野がいたトンネル名とバラバラ遺体と打ち込む。出た。一番目にヒットした URL をクリックすると2ちゃんのオカルトスレに繋がった。おいおい、全然信用できない情報じゃないか。ページ送ってやっと事件概要を探し当てる。もう数十年前のことらしい。上半身と下半身も切断された白骨体、ビンゴって感じだ。サナちゃんに確認してみる。あのトンネル、狩野以外にも霊が見えた？サナちゃんは曖昧にうなずきながら、数体が見えましたけど、どれも古くて消えかかってるって感じで、どんな人なのかも分かりませんでした、と返事をする。なんか妙だな。そんな弱い霊がこんな激しい霊障を起こすもんなのか。サナちゃんが答えをくれた。ああ、それは誠さんのせいだと思います。狩野さんを浄化するときに的確なことをしてあげたでしょ。それを見てた他の人が自分もしてほしくなったんです、きっと。なんて他力本願なやつなんだ。あと5つ残ってますけど、どうします？とサナちゃんが残りのパーツ数を数えながら言った。パスパス、あんな幻覚はもうごめんだ、と俺は激しく首を振った。それで済むでしょうか。不吉なことを言うサナちゃんの意見は多分正しい。俺が集め終わるまではこの白骨体は俺から離れていかない気がする。いっそ気に入らないやつを5人ピックアップして八つ裂きにするというのも手かな。半分以上本気で言うと、サナちゃんが引きつりながら俺を見た。誠さんと喧嘩したら殺されるかも。俺は真面目に言った。そういうことを避けるために今は俺のそばにはいない方がいいよ。サナちゃんは軽く答えた。でもいます、別れるの嫌だもん。いい子だね、まったく。たかが妄想だ。本当に人殺しするわけじゃない。気持ちさえしっかり持っていれば問題ない。俺は霊ってものをまだまだ甘く見ていたんだ。以上。謎解きっていう話でした。はい。で、次、除霊っていう題名の話。翌週は何事もなく過ぎた。俺としては H 先輩あたりの首をもぎ取ってやろうかとも思っていたんだが、悪夢のかけらも見なかった。仕事の合間に白骨遺体のことを話すと、先輩は気持ち悪いな、寺行ってこい寺と、その筋で有名な大阪の寺まで調べてきた。 江戸時代から異例で名を馳せている由緒のあるところだそうだ。日曜日には休みをくれるというので有給も遊興も兼ねて行ってみることにする。サナちゃんに一緒に行かないと電話をすると、お寺ですか、あんまり進めませんけどと歯切れの悪い答えが返ってきた。理由を聞く。除霊って好きじゃないんです。一方的に霊を追い出してしまうことなので、できれば話し合って浄化してもらいたいんですけど。なるほど、サナちゃんらしい考え方だよ。正直俺は儀式でこの厄介な現象がなくなってくれるとは思わない。ただ払ったから霊に勝てると自信をつけたいだけなんだ。そう説明するとサナちゃんはやっぱり乗り気ではないようだったが、誠さん一人で行かせるのも心配なのでと承知してくれた。鉄道を使うつもりだったので、ローカルな駅に車を置いて新幹線の乗車駅行きの急行に乗った。普段乗りつけないから切符の買い方がわからなくなってたよ。サナちゃんも珍しい車窓の景色に目を輝かせていた。子供の頃以来かもだって。今だって子供みたいなもんだ。市を二つまたぎ、そろそろ都市圏に入ろうというところで列車は小さな踏切を渡った。遮断機の向こうでまず通行人と車の列、見知った顔があった。あれ見覚えないとサナちゃんに振ると、彼女は首をかしげた。ああそっか、サナちゃんは一度しか会ったことがなかったな。3年前の春から夏にかけて毎晩コンビニに来ていたキャバクラ嬢風の客だ。今の格好は普通の主婦っぽかったが、激しく脱色した髪が名残をとどめている。そっか、見なくなったと思ったらこっちに移ってきたんだな。踏切が後ろに流れて見えなくなったタイミングで前方に小さな駅が見えてきた。この列車は止まらないはずだ。駅に停車していた鈍行電車が動き始め、俺たちの横を対抗して過ぎていく。いかにも地元という感じの利用者でにぎわっていた。平和な風景としか言いようがない。大阪まで何しに行くんだか忘れそうになったよ。でも俺たちの列車は予定のない駅に緊急停車してしまった。駅のけたたましいブザー音が密閉された車内にまで飛び込んだ。ドアが開かないので乗客の数人が不安げに立ち上がって様子を伺っている。駅員がホームを右往左往しているのが見えた。怒鳴っている声までは聞こえない。5分ほどしてからこの列車の車掌と思われる制服組が車両を回ってきた。ただいま踏切内で人身事故が発生しました。ダイヤ調整のためしばらく臨時停車いたします。近くにいた50代ぐらいのおっさんが車掌に噛みつく。なんで通り過ぎた踏切の事故でこの電車まで動かなくなるんだ。その横の妻らしい厚化粧のばあさんもしたり顔でつけ出す。事故なら前もあったけど関係ない電車まで止めることはなかったわよ。早く出してよ。車掌は動じない様子もなく、しばらくお待ちくださいと言い残して他の車両に移っていった。俺のせいなんだろうか。根拠のない罪悪感が頭をもたげる。俺のせいで列車が止められたんだろうか。俺のせいで列車を止めるための事故が起きたんだろうか。再出発が難しいというので俺たちはバスに乗り換えることになった。俺は行かなかったよ。バスまで止まると気の毒だからね。駅のロータリー沿いに表通りに出ると踏切の方向に向かった。 サナちゃんが小走りでついてきて俺の腕を取る。
どこに行くんですか？
どこって、どこに行こうとしてたんだよ俺。
確かめないとね、
とだけ言った。誰が惹かれたのか、死んだのか、助かったのか。
踏切のそばでは警察がバリケードを張っていた。現場はかなり遠いな。引いたと思われる鈍行電車の側面だけしか見えない。
やじ馬の中から下着姿のじいさんを捕まえて聞いてみた。
どういう人が事故に遭ったんですか？
じいさんはひどく同情した面持ちで答えた。
妊婦さんが電車に飛び込んだらしいよ。まだ若いのにね。
サナちゃんが小さく悲鳴を上げたので、じいさんから視線を移すと、二人の鑑識がビニールシートを警察車両に乗せているところだった。
茶色の髪が見えた。
サナちゃんのつぶやく声が震えていた。駅のベンチに腰掛けながら、なぜか俺がサナちゃんを落ち着かせる羽目になった。
ああいう死に方した人初めて見たから、ちょっと動揺しちゃってごめんなさい
って言うけど、もっと壮絶なのに何回も会ってるじゃないか。
同じ死人でもやっぱり霊と死体とは違うの？と質問すると、私は不成仏な霊にはならないけど死体にはなるから、自分がああいう姿になるのが怖いと答えてきた。
そうだね、その通りだ。肉体に傷がついて再生不可能になるってのはこんなにも怖いことなんだ。
でもその最悪な週末をキャバ嬢に取らせたのは俺じゃないのか？
俺がここを通らなければあいつ死ななかったのかな。
思わず口についた言葉。
俺すごく迷惑なやつだ。
誠さんがどう関係するの？
サナちゃんは本気で不思議そうに言う。
だからさ、除霊なんかに行こうとするからこういう形で足止めされたってことだよ。
革新的に説明すると、サナちゃんは珍しく理解力を示さなかった。
全然つながりが分かりません。
慰めてんのかな。慰めてるんだよな。
ここで分かってもらわないと俺泣きつくこともできないんだけど。
あのね、よく考えて。
サナちゃんが一言一言に力を込める。
もし誠さんをお寺に行かせたくないだけなら、車を動かないようにすればいいじゃないですか。霊って電気系統を壊すのは得意なんですよ。
へえ、そうなんだ。オカルトで照明がいきなり切れたり、電源の抜けているラジオがついたりっていう話を思い出した。
なのにわざわざ誠さんの知ってる人を家から連れ出して自殺させるなんて、そんなエネルギーのいることをすると思います？
俺は首を横に振るしかない。
だからあの人が踏切に飛び込んだのはあの人の意思です。誠さんには関係ありません。気にしちゃダメです。
そっか、俺はたまたま事故に巻き込まれただけなのか。
お箸いらないですと屈託のない笑顔で断ってたあの人が、妊娠中なんて幸せの絶頂期に自殺したのはあの人自身の運命であって、俺には何の関係もないのか。
無理。俺はまた首を振った。そんな風には思えない。 サナちゃんはとっても困った顔をした。弱気になると取り憑かれちゃいますよ。
いっそ
その方が楽かもしれない。サナちゃんはうなだれた。
私は嫌です。
取り憑かれるっていうのはどういうことなのかわからないが、きっと俺が俺でなくなるってことなんだろうなと思う。俺はサナちゃんの柔らかい猫っ毛を撫で回した。こういう愛情もわからなくなっちまうのかな。もしこの後何も起きずに事故処理がなされ、無事に自宅まで帰りつけたら、俺はサナちゃんの偶発説を信じられたかもしれない。でも残念ながら俺の方が正しかったみたいだ。踏切の方から泥色の小学生が歩いてくるのがはっきり見える。坊主は何かを抱いていた。首か足か残りの腕か。こんなガラクタ集めて自分を再生して成仏できると思っている霊がいるのが笑えるね。坊主は俺の膝の上にそれを置いた。血まみれの生首の方がまだマシだった。胎児だったんだ。へその方が長く長く伸びていて、線路上をさまよっている母親とつながっていた。俺さ、ゆかさんをあんな目に合わせておいて言うのもなんだけど、子供の死体はダメなんだよ。サナちゃんはすでに俺の視界にはいない。見えるのは血の海になった事故現場と坊主と不完全な形の胎児だけ。次は右腕と上半身と下半身以外だね。俺が奴らの世界に近づいた分だけ坊主の声がクリアに聞こえた。本物を提供するよ。俺はためらいなく人間をバラせる環境が整ったことに喜びを隠せなかった。
以上。
除霊っていう題名の話でした。
で、次、生理っていう題名、これを読んで今日は終わりにしたいと思います。じゃあ行きましょう。生理っていう題名。
翌日出版社に顔を出し、 H 先輩に経緯を説明した。先輩は寺じゃなくて病院を紹介した方が良かったかと呆れた。
俺はノイローゼなんかじゃないんだが、
霊なんてものを信じる奴はみんなおかしいと断言するクソ H。実証してやるとばかりに俺の体験を合理性で解読し始めた。
H、
いいか、狩りの身だなんてのはその典型だ。お前は俺から事前に情報を得ていたんだから、具体的に狩りのの焼死現場を妄想することは難しくなかったろう。その証拠に与えなかった情報については何も見てこなかったじゃないか。
俺、
見えはしなかったけど、カリノが入れてあげてた女性の存在はなんとなく感じましたよ。
H、
その女は生きてるか死んでるかもわからないんだぜ。もし生きてたら、お前の霊感とやらがいかにエセか証明されることになるぞ。相変わらず気に障る言い方でカリノの件は一蹴されてしまった。
俺、
それじゃあ白骨のやつは、 俺はあのトンネルでバラバラ遺体が発見されてたことも知らないうちに巡査やユカさんのパーツを集め始めたんですが。
H。
フラストレーションを発散させるのにその手の妄想に浸るやつは珍しくない。お前は一見暴力とは無縁そうだが内在している思考まではわからんさ。反論できないな。
H。
特にバカ女の方は昔の恨みでも引きずってたんだろう。コンビニの店員仲間と話題にしたことによってリアルに悪の感情を思い出したんじゃないのか。
俺
そこまで強烈な恨みなんか持ってませんよ。ただ生理的に受け付けなくなっているだけです。母親と姉を軽蔑している俺は男に対して誠実に振る舞えないユカさんに対しても同じような感情を抱いてしまうんだ。
H。
ま、あのバカ女は殺したって死なないからせいぜいずりネタにでもしてやれ。
歯をむき出して笑うクソ H を俺はまた怒鳴りつけそうになった。
H。案外巡査っていうのにも心当たりがあったりしないか。
H 先輩のツッコミに俺は苦笑いしながら頭をかいた。
俺実はと言ってもガキの頃のたわいのない話なんですが、中学生の時俺はどちらかといえば悪ガキだった。学校の備品盗んだり連れを用水に突き落としたり田舎のノリの範疇だったけど大人からは煙たがられてた。ある日学校からの帰り道に警官の巡回に出くわした。特に悪さはしていなかったと思うがその巡査は俺のことを知ってたんだろうね。あんまりふざけたことしたら撃ち殺すぞって言って本当に拳銃を構えてきたんだ。まあ今思うとこれもある種のノリだったな。
思いっきり逃げた。いい薬になったよ。
H。 お前が腕を引き抜いたのはその巡査だったのか。
俺
もっとがたいのいい人だった気がしますが俺自身が中学から成長してますからまああんな感じだったかも。
結局これも説明がついちまったようだ。
じゃあ最後に昨日の件だが、
H 先輩は自分の PC のメールボックスを開きながら言った。
あ、来てる来てる。ちょうど俺んとこの顧客だったらしくってな、不審死なんで担当者が事情を詰めてたとこだったんだ。
着信したメールには原田園江の死亡原因についてとタイトルが入っていた。
先輩がクライアントからの出向だっていうのは前述したが、そのクライアントは生命保険会社なんだ。大手の政府は自社で調査部署を持ってて不自然な請求があると徹底して調べることになってるらしい。原田その上は数年前に先輩の会社の終身保険に加入していた。得意な死に方ではあったが、メールには至って自然な理由による自殺と書かれていた。
俺
自然な理由ってなんすか。腹に子供もいたっていうのに。
H。
マタニティブルーって知ってるか。俺の嫁もひどかったが妊娠中はホルモンのバランスが崩れて鬱になることがあるんだぜ。
俺
先輩の奥さんが鬱になったのは妊娠のせいじゃなくて。
言い終わらないうちにスリッパが飛んできた。
H。原田その上にはその兆候が強かった。自殺してもおかしくないほどな。だから自然な自殺と報告が来たんだろうよ。
見事にこじつけられた。数年前の俺だったら H 先輩の言葉を信じただろうな。
でも違うんだよ。うまく説明できないけど俺は妄想に浸ってるわけじゃないんだ。だって今までの霊現象のほとんどはサナちゃんも一緒に体験してるんだから。サナちゃんは信じる。 H 先輩はあの世界を知らないだけだと思えちまう。
俺は反論をやめて
あんまり気にしないようにしますわ、と先輩をあしらった。仕事が終わってバイトまでの時間があったので、不眠覚悟でサナちゃんのアパートを訪ねた。実は昨日あの駅から帰ってきて居座った先は彼女のアパートだったんだ。意識のはっきりしなかった俺に、一晩中サナちゃんが話しかけてくれたおかげでこうやって日常に戻ってこれたってわけ。あの子はもうすぐバイトに出るはずだ、顔だけ見て自宅に帰ろう、そう思ってインターホンを鳴らす。出ない。留守か、それとももうコンビニに行っちまったか。まあいいや、どうせ後で会えるんだ、急ぐこともない。水戸黄門がなぜ1話完結にしてあるかって知ってるか。視聴者に年寄りが多くて次週まで健在でいる保証がないからって理由らしい。俺は今連続投稿という形で話をぶつ切りにしている。時間の制約があるから仕方がないんだが、でも実はすごく心苦しい。明日は保証されないからね。後で会えるなんてなぜこの時思ったんだろう。店まで10分の距離を歩いてサナちゃんの姿を確認することをなぜ惜しんでしまったんだろうか。以上。整理っていう題名の話でした。で、今日はこれで終わり。サナちゃんいなくなっちゃったのかな。で、ですね、ジータレス読み。758、おっちゃん風呂から上がってきたよと。お、俺まだやってた。風呂でも音量爆音で聞いてたんだけど、サナちゃんはタイプじゃないってことだけ分かったと。タイプじゃない。まあ不思議な子だけど、うん、風呂で音量爆音で聞いててどうなの、うん、分からんけど。で759、今来た。ダメだよおっちゃん、やるなら連絡してくれないと、と。俺ツイッター毎回書いてんだけど、やるとき、あとレスにも書くし、あ、レスっていうかここにも書くしね。ぜひぜひ、うん、そういうことし、ツイッター、まあツイッターもね、定期的に見てないと気づかないっていうのもあるんだけど、でもまだ早いんじゃないの気づくの、うん、と思うけどね。で760、おっさんじゃないです今度。まあおっさんじゃないですよ、はい、20代です、こんばんは、と。これで終わりますけど。で761、おっちゃんやっぱりええ声や、判定してて、と。どこがっていう、もうボロボロだ今日もまあ昨日よりはいいけど今日もあんまり良くない。であとおっちゃんじゃないし。で762、終わりと、終わりですよ、あと 1,2,3,4,5,6 エンディングまであるから、で次の回配信でコンビニのサナちゃんは全部読み終えるかな、うん、で763、これじゃ終われないと、これじゃ終われないというか終わるよ、あと1回の配信分を残して終わりますよ、はい。で、764、えらいいいとこで終わっちゃうのね、オツですと。まあ、逆に次が気になるところで終えておく方がいいんじゃないと、うん、はい。でですね、765、気づけばもう10月かと。早いよ、あと2ヶ月で今年終わりだぞ。お、違う、3ヶ月、10月11月12月か、あと3ヶ月しかない。不思議だ、早い、うん。で766、タバコが値上がりしてしまったと。ね、会社でもタバコ吸う人がいろいろ言ってた。で自分タバコ吸わないから、なんだろう、人ごとって感じで、え、いくらになっちゃうんですか、いくらっつって、でどれぐらい、なんか何カートン買っといたんですかみたいな話聞いたりとかしましたけど10カートン買いだめしてる人とかいたみたいですけど、
3万ちょい、すげえなみたいな、でどんどん高くなってくから、なんかすげえなと思っても、今だってもね、もう400何十円とかになっちゃうのもあるらしいじゃないですか。てかあるらしいというか、なっちゃうわけでしょ。たっけーと。で767、風呂で爆音っていいもんよ、ツイッター登録しようかなと。まあ、まあ、実際ツイッターには始めるときには書き込んでるんで、もしそっちの方が気づくっていうんだったら登録していただけたらと思いますけどね。必ず始める前には書き込むんで、うん、まあ必要ねっていうとこだったら、あとはスレを見てもらうか、あとドルフィンとかなんかそういうなんか録音ツール的なもので自分のマウントを登録して、いただくとかで、はい、そういう感じでしていただければありがたいですね。ね、で768、ミンスとタバコって一緒だよね、100害あって一利なしと。その通りっていうね、100害どころの騒ぎじゃねえっていう、うん、利がないね、ほんと利がないね、困ったもんだよ。まあいいや。で、じゃあ今日はですね、コンビニのサナちゃんこれで終わります、配信は。はい、じゃあ769がツイッター登録してるけど始めるって見たの仕事中だったと。まあまあ始まったんだなぐらいでしょうがないですよね、それはね。どうしようもないですよね。うん、でも一応仕事中に気づくわけだから、録音は落とそうかなとか思ってくださるとは思うんですけどね、それはもうしょうがないですよね、タイミングですからね。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイルもアップしたいと思うので、もしよかったら脅して聞いてみておくんなましと。で、770、100害あって一利なしのものを国が売ってるじゃんと。そう、国はね、税どうなの。まあタバコもね、いろいろあるんでしょう、うん、でもこんだけ値上がりしてね、どんどん、まあ、あれだから、あんまりそっからの税っていうのを期待できなくなってくるのかね。国が売ってますからね、はい、そうです。で771、ツイッターってなんだろうと。出た、それは本気で言ってんのか。771、まあ面白いんだかつまんない、うん、まあつまんないと思う人もいるかもしれないけど、何が最初は面白いんだろうって思うものですね、ツイッター。 なんかね、フォローしてくれる人が増え、あ、フォローする人が増えていくと、それなりになんかね、すんげえ面白い、わはは面白いっていうやつじゃないけど、なんとなくなんかね、見ちゃうようになるものですね。そしてね、そっちに書き込むようになってくると、ブログを書かなくなるっていうね、さすがプチブログと言われているツイッター。そっちに書き込んだらもうなんか、その短い文章でパッと書いて、もうなんか満足しちゃって、ブログでダラダラ書くのをもう諦めるっていう、いう感じですけど、まあ興味あったらツイッターっていうのを、本当に知らねえのかな、わかんねえけど、ネットやってる人はツイッター知ってる率高えと思うんだけどな。その細かいことは置いといてね、うん、まあ興味あったら、まあただなんで ID 取ってみてください。まあそんな感じで、この辺で終わりたいと思います。それじゃあ、終わりにしましょう。 CM は初めに流したからいいね、はい、じゃあ、ありがとうございました。それではおやすみなさい。ではバイバイ。